夜の先生、はい、全員で卒業すると率先して言ってた山本浩二演じる大沢雄大が4年1組のクラスメイトに置き手紙を残して、そして退学届も、多分暴力団に身を置くヤクザだけにね、いわゆる敵対する組長の玉を取ってこいみたいな話になって、うん、でしかもそれが予定より早まって自らの卒業っていうことまで至らなかったっていうような、そういう最終回に向かっていくんじゃないかと、
うん、ありえそうな話ですけれども、うん、退学届が漢字になってたのに少し感動したんですけれども
ね、うん、夜の桜先生のおかげで学んだこと、大沢にとってはそれが本当に形となって現れていた。
はい、
でちなみに演じる山本浩二自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、寡黙で言葉数も少ないという設定のキャラクターですけど、この作品にはコメディとしての面もあるので、何かちょっとそちらの要素を加えることができないかと台本の文脈の中から読み取ろうという作業はしていました。それは悪ふざけをするということではなくて、大沢という男の人間味を出すにはどうすればよいかを考え、ちょっと普通の人とはずれた部分を見せるように演じていました。また撮影現場でも常にアンテナを張って、大沢がより魅力的に見える方向性を考えていました。
あのフットサルの時なんかもね、うん、ちょっとボケかましてましたからそれもそういうことなんですかね。
うん、でとにかくこの作品は何か問題が起きた時、4年1組のクラスメイトがどう結束していくのかが毎回描かれていると思いますが、最終回は退学届を出した大沢が何か大仕事をするということに対してクラスのみんながどう行動するのか、そこは大きな見どころです。それと最終回というと各登場人物のあれこれが解決するというか決着がつくものですが、これは別な言い方をすると物語の終わりと始まりの2つが描かれるものでもあると思うんです。4年1組の生徒はみんな揃って卒業できるのか、そして卒業して旅立った後のそれぞれの未来は、そんな部分も描かれているので、ぜひご覧いただければと思います。
ね、なんか事件があった時にね、最終的には大沢なんかだいぶ活躍してましたもんね。うん、で全体的にね、こう見やすかったというか、分かりやすい話が多かったと思うんですよね。うん、で僕的にはすごく良かったと思うんですけれども、うん、なかなかこう数字が上がってこないというのも残念で、
視聴率的にはね、はい、初回を除いてはずっと一桁に低迷。
うん、
まあこれがもう少し良かったらね、はい、それこそパート2、そしてパート3という風に、まあ言ってみれば TBS お得意のパターンで金八先生に続く夜の先生シリーズっていうのもこれあり得るかもしれない。
うーん、
まあなんといってもね、生徒はどんどん変えていくこともできるし、はい、それから中学校や高校と違ってね、いろんな年代の生徒を取り込むことができるっていうのもこれ魅力で、
そうなんですよね。ただでも逆にそこがね、その僕も定時制っていう学校行ったことないんでわからないんですけれども、うん、あんなおじいちゃんみたいな生徒ってほんまにおるんやろかっていうのがなかなか受け入れられへんというか、
うん、
こう入っていかれへん部分やったんかなっていう気もするんですけれどもね、
うん、ということで、まあ今更というかね、まさに改めてなんだけど、定時制高校の実情に関して公式サイトでは定時制高校のエトセトラなんていうスペシャルコンテンツも用意されていて、
はい、
例えば、うん、まず定時制高校とは、一昔前の定時制高校のイメージというと、昼間に働きながら夜に通うという夜間学校を想像する方は多いと思います。しかし現在の定時制高校は夜間に通うスタイルのほか、一日の時間帯を午前と午後、夜間と分ける三部制や、生徒自身でカリキュラムを立てて授業を選択し単位を取得する単位制など、生徒のニーズに合わせて多様化しています。言い換えると全日制の学校以外が定時制学校ということになります。続いて何年間通うのか、高校の学習課程は文部科学省の学習指導要領により決められていて、卒業するのに必要な単位数は74単位以上となっています。これは全日制高校も定時制も変わりはなく、全日制の場合は3年間、定時制の場合は4年間、それぞれ高校へ通うことでその単位を習得することになります。そしてクラスや生徒の数は、定時制高校では一クラスの定員は最大で30名、ちなみに全日制は40名と決まっていますが、生徒数に関してはそれぞれ各学校により差があります。例えば昨年12月に取材をさせていただいた都立小山台高校、
あの選抜の21世紀枠で選ばれた学校ですよね。
ね、その定時制では各学年に2クラスあり、定時制に通う生徒数は200名ほどだそうです。 そのうち仕事をしながら通う生徒はその半分ほどで、20歳以上の生徒は約1割とのことでした。
ただでもそう考えると、その夜の先生のこの学校でね、あんだけその年配の方が多いっていうのは珍しいってことなんですよね。
ただまあそうした方がね、ドラマにはしやすいっていうことで、かなりデフォルメはされているんだけど、まあだからこそフィクションとしては面白いというか、
はい、
で夜のさくら先生を演じた水木有沙に関しても、なかなかこういう役どころっていうのがぴったりハマる年頃というか。
そうですね、綺麗にハマってましたね。
まあもともとね、コメディエンヌとしてもね、定評があるだけにちょっとずっこけたというか、それこそあのヒョウ柄といい、大阪のおばちゃんっていう雰囲気を漂わせるこういう役はね、これからもどんどんやっていってほしい気もするし、
まあまあ僕的にも好きやったんでね、このまま続編続いてくれたらいいんですけどね。
ということで、とりあえず夜の先生の最終回、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。
はい。